なぜこのヨーロッパの地図を描いたかといいますと、ヨーロッパにおけるキリスト教の広がりというか展開というものから、救いの方法というんですか、今日のテーマの一つは信仰によるというか他人の力による救いということなんですが、自分の努力で救われるとか救いに達するんじゃなくて、他の人がやってくれたその力とか技とか恵みによって救われようというところが今日のテーマなんですね。で、これを「他力救済」というふうに言いますけども、日本の浄土真宗はまさに「他力本願」っていうんですね。阿弥陀仏の憐れみによって、慈悲によって、力によって救っていただく。これは他力信仰と言いますね。それがキリスト教のある意味では本質で、誰の力によって、仏教ですと阿弥陀仏ですけども、キリスト教だと救世主、救い主、イエス・キリストによってという意味なんですね。これを他力信仰というんですが、実はその他力信仰の中に大きく社会学的に見ると、これは3つに分けられるって言うんです。何に分けられるかといったらば、1つは教会によって救われる。これは教会の救い。意味は、教会に属していたら、教会の儀礼、儀式を受けたら、その力によって、そこからイエス・キリストの救い主の力が出てくるから、そこに属していれば、それで救われているんですね。それに対して、まさに今このことを述べようとするんですが、ルターという人が出てきたんですが、この人がその教会にいたってね、救われるっていうもんじゃないんだと。救いに欠かせないのは信仰だと。その信じる心だってこう言ったんですね。で、それを信仰による救いって。そしてこのルターの後50年ぐらいして、今度はカルマンっていう人が出てきます。この人はもちろんルターの宗教改革というものに同調して立ったわけなんですが、ちょっとルターと趣が変わっていた。で、このカルヴァンの教えの中で最も特徴的なのが、予定による救いということです。で、この予定というのは、神が私たちが生まれる前にあらかじめ私たちを救いに定めて計画したから、だから救われる。自分の努力とかっていうんじゃないんですね。で、この予定信仰の場合のところ、信じるというのは自分の力じゃないか、自分の努力で信じるんだっていうふうに言い換える、そういうふうに取るならば、これはそうじゃないんだよね。その信仰、自分が信じてるそれ自体もね、神がそのように私を定めて、そのようにさせたから私は信じてるんだ。で、これを予定説ですね。で、この大きく3つに分ける。で、この3つの展開が見事に現れたのが、このヨーロッパにおけるキリスト教の歴史ですね。で、最初にその教会に属していたら救われる。これは特にローマカトリックの教えですね。ローマというのはこの地中海、このヨーロッパの中の一番この南の方に地中海ってありますね。で、地中海のところに半島があって、イタリア半島って言いますけども、そのイタリア半島の真ん中にローマという都市があります。で、ここはローマ帝国の昔のね、首都であり、まさにそこにローマカトリック教会がその権威を揺るぎなく打ち立てました。で、それがいつ頃かというと、キリストが生まれた後400年ぐらいに、その確固たる権威を確立したんですね。紀元後400年と言います。で、それからずっと中世のヨーロッパをこのローマ教会、ローマカトリックが精神的に支配し、政治的にもかなり強力な力を持ってたんですね。それがいつまで続いたかというと、まさにルターが出てくるまで続いたんですね。ルターはいつまでできたかというと、1500年。 ですから400年から1500年の900年間、ヨーロッパを特徴づけるものは何かといったらローマカトリックで、ローマカトリックを特徴づけるものは何かといったら、それは救いは教会に伝わることによって救われる。極端な言い方をすれば、教会に属してなかったらどんなことをやったって救われない。教会の外に救いなしという、こういうスローガンがあるんですが、これがカトリックの本来的な主張なんですね。さて、そのカトリックの主張の後にルターが立ったのはこのドイツであるんですね。ドイツにおいてルターが、大学の教授をしてまして、神学部の教授なんですね。それでこのローマ教皇といいますけども、一番偉いですね。教皇がいろんな命令とかいろんな掟とかいろいろ出しますけども、その中に免罪符というものをある時出したんです。免罪符って何かというと、このお札をお金を払って買ったら、あなたの罪は全て清くなって天国に入れますよというものだったんですね。だからお金のない人は救われません。これをたくさん買ったらどんな悪いことも全て帳消し、こういうやつですね。それに対して特にルターは、そんなこと言うのはおかしいんじゃないか、私は一人の神学部の教授として、その聖書を研究し信仰の教義を研究している者として、そんな教えは聖書にもキリスト教にもない、とこういうふうに学問的にまず疑問を立てて、その大学の正門にですね、95箇所の論題といって、ここがおかしいんじゃないか、ここの政策がおかしいんじゃないか、こういうローマカトリックの、まあ、ローマカトリックはそのって言うのよ、そのローマ教皇の政策とか教えはおかしいんじゃないかって95箇所によってずらーっと書いて掲げた。これがたちまちヨーロッパ全土に反響を起こした。センセーションを巻き起こした。でどういう意味かというと、教授でありますから、その当時の大学といったら全てラテン語の授業なんですね。民はフランスではフランス語ね、イタリアではイタリア語、ドイツではドイツ語の方言をね喋ってたけども、大学は全てラテン語です。ラテン語でやってましたから、当然ルターはその95箇条の論題をラテン語で書いて掲げたんです。一般の人はそんなこと読めないね、何が書いてあるかわからない。それがわかるのはラテン語の知っている教養のある大学の教授連中か、それに同等の能力を持っているんですね。にもかかわらず、この95箇条の論題はセンセーションを巻き起こして、たちまちどうなったかというと、ドイツ語に訳され、英語に訳され、フランス語に訳され、それぞれの言語を読める人にバーッとたちまち広まった。でなぜ広まったかというのはですね、別に信心深かったっていうことじゃないんですね。これは政治的な影響なんですね。どういう影響かというと、当時はこのローマ教皇による支配が政治の支配にも及ぶんですね。でそれに対して各この地区にいるところの領主、日本でいうと殿様ですが、その政治権力を持っている人たちが不満を持ってたんですね。なんで我々はね、そのキリスト教のね頭である教皇の下でヘイヘイペーペーやんなきゃいけないんだ。なぜかって政治権力を持っている人はね、この宗教権力といつもねこう緊張関係というか、こう見えないところでこう戦ってるんですね。ある時それがドーッと出てきた。宗教の迫害というんです。で、ある時は今度は完全にですね、この政治権力を、宗教の権力を抑えちゃうっていう。これは日本の歴史でも、それからヨーロッパの歴史でも、こう見えないところでこの戦いが繰り返されてるんですね。普通は見えない。で、それがですね、このルターの95箇条が出たことによって一気に吹き出したんです。これ幸いというふうにですね、 このドイツの政治権力を持っていた人たちがこのルターを煽りたくなんですね。なぜ煽りてたかというと、このローマの教皇の権力がけしからん、宗教の権力の下にこの屈服するというのはこれ我慢ならないんでね、なんとかしてこいつの権力を削ぐためには別な宗教的なねものにこう頼るというところがあるんですね。これはですね、ちょっと似てますけども、日本のね昔の例でもそれと同じような関係っていうのがあるんですよね。どういう関係があるかというと、昔織田信長っていう人いますね。あの人は手を焼いた、非常にいつも悩まされて、何に悩ませたかっていうとね、仏教徒に悩まされたんですよ。特に一向宗といいましてですね、織田信長は尾張の中京名古屋の近辺にいましたけども、一向宗といいましてですね、昔浄土真宗のことを一向宗と言って、でこの一向宗の連中がね、これがもう手に負えないって、彼は武器を持ってるからね、あっちでもこっちでも反抗してですね、これ織田信長の最大の敵は誰かって、仏教と一向宗だったんですよ。で一向と、その仏教の一向宗ばっかりじゃなくてね、その当時は僧兵といってね、お坊さんは半分侍だったんですね。刀の槍や薙刀を持ってですね、弁慶って言いますね、あれはお坊さんだけども薙刀を持ってこう戦ってたんですよね。あれを僧兵って言うんですけども、そういうのがいてですね、それが東大寺だ、比叡山だ、あるいは金剛山だっていうふうに山に立て込まれましてですね、で支配したんですよ。昔は荘園領主と言いましたけども、誰が大地主だったかっていうと、お寺が大地主なんですね。お寺にみんな、この私の領地をね、お寺に一旦預けますっていうね、お寺とか神社に預けると、他の人が勝手に奪うことができないんですね、神聖なものだからってんで。それで、今でいう保険ですね、安全保障のために、それを一旦お寺に預けて、お寺に預け、神社に預けて、その代理人としてそこを管理してますって、そういう名目でね、こうやるんですよね。それが荘園ってやつですけども、要するにその頃のね、仏教とやはりっていうものは政治権力がかなり強かったですね。で、純粋に世俗的な権力はね、そういう宗教的なものにこうけしからんでね、我々の本当の世俗的な政治権力をね、大いに振ろうと思っても邪魔してるっていうんですね。それで織田信長がどうしたかっていうと、そういう一向宗、尾張の近辺だろうが大阪の近辺だろうが、とにかくね、徹底的に打ちのめしたんですね。でそして一番有名なのが比叡山ですね。あの頃比叡山っていうとね、総本山 の仏教の中でも一番偉いお寺でですね、これは誰も攻めることができなかったり、そこには僧兵がいて、もうしたい放題なことをしてたんですね。で天皇ももうこの僧兵はちょっとも言うことがいかないからね、私の意にならないから、この鴨川の洪水と、それから比叡山の僧兵、こいつらだけがいなかったらな、俺の天下なんだけなってこうぶやいたくなる、そういうね時だったんだけども、この織田信長がね、この神聖であるとか、その恐れ多いとかタブーっていう、そういう考えがなかった、合理主義者だから、ね、徹底的にとにかく俺の邪魔になるやつは全て消せって言うんですね。で徹底的に比叡山をこれ焼き払ったんですね。そこの重要文化財であるのが全て焼き払って、女の子供を全て殺しちゃったってっぽいんですね。でそれが要するに、その仏教徒の権力をですね、これを叩き直したんですね。さらにですよ、これに対抗するためには別の宗教的な権威が必要だって、どうしたかというと、積極的にキリスト教を取り入れたんですよ。彼は全然そんな信仰を持ってなかったけども、おキリスト教よ、私が考えてるからどんどん入ってきてくれ、ね、そうすると仏教徒とキリスト教徒とね、その宗教徒をお互いにこう喧嘩させたよね。お互いそれで疲れて、こうあれが疲れるって、権威がだんだんこうそがれる、ね、民のその信頼とかその信心深さっていうのはこう分かれるからね、好都合だってこう。でその流れがずっとね、豊臣秀吉なり徳川にも言って、豊臣秀吉なんていうのもやっぱり 大阪の本願寺に大阪城って作りましたけども、あそこ昔は本願寺一向宗の大本山だったんですよね。でそこは完全にですね、豊臣秀吉が把握して制覇しましたですね。そしてほとんど仏教を、ね、自分の手元に押さえましてですね、で今度は徳川家康になると、今度は仏教が無力になったら、今度はキリスト教がこいつが仏教以上にこれは厄介だってね、広がり始めた時に、今度こいつが出てきたら、今度またこの権威の中でね、俺の政治権力が染まれるって言うんで、これを徹底的に今度は追放してるんですね。キリシタン禁制という。まあ、そのようにですね、日本の歴史だって、この宗教権力と政治権力っていうのはね、いつもこう、ある時は火山の噴火のように現れるのが、普通はその下で、マグマのようにこうね、こうブクブクブクブクってこうやってるんですよね。で、このヨーロッパにおいても、それが続いてたんですね。で、そういう背景があったから、ルターがたまたま、おかしいんじゃないかって言ったら、あ、これなかなかいいって、利用しようってね、政治、権力者が。そういう流れがその根底にありますね。もともと不満を持ってたんですね。まあ、それがあって、じゃあってんで、こう、ルターを祭り上げたんですね。お、ルターの教え、それがいいんだ。我々ルターの仲間だった、ね。はい。そういう経験がありまして、このドイツにおいてルターが、それおかしいんじゃないかってこう言ったら、こう非常に大問題になりましたね。それはいつかっていうと、1517年ですね、記念。宗教改革の記念日は1517年ってことですが、この時にルターがその95箇条の論点を立てたんですね。で、その後それが大問題になったから、どうしたかって、ローマ教皇の下で、ローマ神聖帝国という政治権力者ね、エンペラーがいましたが、その人がローマ教皇に言われてね、ルターを召集してですね、彼を尋問して、教えは改めさせろと。ローマ権力、ローマ教皇の教えに、自分の勝手なこと言わせないで、審問しろ。ね、取り調べろってこう言ったんですね。で、2年後にルターは呼び出されて、それで取り調べを受けた。で、その時にね、他の神学者はね、ローマカトリック寄りの神学者と論争しましたね。どっちが正しいかって。そしたら、ルターよりもね、議論が巧みですから。で、ルターはうまいことこうね、追い詰めてですね、じゃあお前はね、そう言うんだったら、結局それは、ローマ教皇の、権威は絶対じゃないだろうっていうふうにこう、論理的に追い詰めてね、そう言わせた。言わせられなかった。確かにそう言えてみれば、私の主張ね、突き詰めても確かに私の主張は、要するに、ローマ教皇が絶対じゃないんだってこう言わざるを得なかった。これ見ろ、お前の言ってることはね、話してるんだ、ローマと話してるんだ、こいつはいたんだって、こういうふうに決めつけたんですね。で、そこで、その裁判をこう見てた、当時の権力者たちが、ルターよ、お前は自分の、教えてること、主張してることが間違ってたっていうことが分かっただろう。だから、今までの教えをすべて、95箇条を含めてね、撤回して、ローマ教皇のもとに、従うかって、ね、言ったところが、これが非常に有名なことなんですが、これ、こういうふうに言ったんですよ。私は、ここに立ちます。で、私は、これ以外じゃない。ってこう言ったんですね。要するに、私はそう主張し、そう信じてるから、私はこれ以外じゃないから、従うかって言って、従うことができない。拒否をしたんです。で、拒否をするということは、要するに牢屋に捕まってね、で拷問にかけられてもいいかっていうんですね。拷問にかけられならかけろ。私は自分の信条を曲げることができないってことです。で、実はですね、その裁判所にいた人の中心人物は誰かっていうと、このドイツの領主ね、政治権力を持っている人たちが、その裁判所の中にいたんですね、ほとんどね。そして、 その中の一派がね、ルターがその裁判所でね、その議論で論争で負けて、で自分はそういうふうに言わざるを得なくてですね、もう自分はもうこれ牢屋に入れられなくて覚悟してね、こう誘拐されたんですね。知らない人に、知らない人にっていうのは、ドイツのある領主が密かにルターをね、かくまえって言ってね、ある城の中にかくまったんですよ。そうしないと牢屋に入れて殺されるんですね。で、その領主がルターを保護しまして、お前はしばらくここで隠れてね、で、ここで聖書を訳せ、何かやってくれってこう言ってね。で、そのかくまれた時に、ルターは初めてラテン語の聖書をドイツ語に訳しましたね。そのドイツの民にね、読む語にしたんですが、さて、ここで問題はですね、このルターによってたちまち何が広まったかというと、救われるためには教会に属してるってことじゃないんだ。救われるために必要なのは信仰なんだ。神に対する信頼の心だってことですね。そのことを受け入れてた人たちをプロテスタントと、こういうふうに言います。で、それがどこに広まっていったかというと、そのルターの本拠地のドイツから北の方ですね。ドイツの上にデンマーク、その上にスウェーデンやノルウェーという国がありますね。ちょっと見えないんですが、フィンランドという国もありますけども、主にこのドイツから北の方にプロテスタントというものが広まりまして、今日もプロテスタントの国といえばドイツ北欧ですね。北ヨーロッパ、ここが中心。さて、実はですね、ドイツはですね、プロテスタントばっかりじゃなくて、実はドイツの半分はカトリックなんですね。そのルターの方に回った州とか領主とね、ローマに着いた州と分かれちゃったんですね。で、大体半々。で、今日もドイツといえば南の方はカトリック、北の方は、分けられないとこう入り混じってますから、ごちゃごちゃにね、州ごとになるんですよ。私の州はローマカトリックかルターかってこう決めちゃうんですね。国教っていうか国の教えとか州の教えっていうのは一つだけ決めちゃうんですね。で、それでドイツが半々とこういうことなんですよ。で、このルターの流れによってプロテスタントというのが生まれました。そこでこのルターの教えの特徴をまず言いましたですね。これは次はで信仰のみによって救われるが、ルターはもう一つね、この歴史上において出したこれを決してね、忘れてはいけないことですね。彼が初めて職業というものに対してね、宗教的な価値を与えて、職業イコール神の使命、天職、神から授かった仕事だというふうな意味を与えたんですね。それはどういうことかっていうと、世俗の生活はこれは宗教的に大切だと、意味があるんだということ。じゃあローマカトリックはそんなこと言わなかったのって言わなかったんですね。誰が宗教的に偉いか立派かといったらですね、ローマ教会の聖職者ね、神父であるとか祭司であるとか、そしてもう一つは修道院にいる修道士、修道女、こういう人たちが普通の民衆よりも一ランク上の人なんですね。で、こういう人たちが立派な人で、普通の世俗の仕事をしている人は一段階劣った人ということなんです。どういう生活が救われた、あるいは経験的なね、信心深い宗教的な人かっていうと、その儀式を参加したりね、そのミサに出て、お祈りをして、で、そのさらにその信心深い人はそこの聖職者になってと、これがですね、全てであってね、そこには世俗の仕事ってこれ全然関係ない。 世俗の仕事はね、その宗教的な儀式とかそういうものから離れてしまうというんですね。だから修道院に入るっていうのは、ね、世俗の仕事を離れてそこで清い生活をしようって、こういうのが修道院ですね。この宗教改革を起こす前のルターも修道者ですね。世俗の生活を離れて神の御に全生活を捧げるために修道院に入ったんですよ。ところが宗教改革を起こしてですね、信仰こそが全てだというふうに言ったときに、彼は何をやったかっていうと、修道士はね、いろんな戒律と言いまして戒めを守らなきゃいけない。そんなから言いましてもね、修道士は結婚をしちゃうというのがあるんですが、ルターはどうしたかって、まず最初に結婚をしたんです。意識的に、意識的に、俺はもう修道士じゃないんだって。その修道士とかってね、世俗から離れて、そういう生活をすることが清いとか神の喜びじゃなくて、世俗の中で喜ばれる生活ができるんだ。結婚をしたら世俗の中にはこう泥まみれになるから、それだけ慣れるかって、そんなことないんだ。ということを見守ってですね、やったんですね。そうすると、一つはですね、このルターによって、この世俗の中にですね、宗教的な価値というものが取り込まれたんですね。それ以前は、この修道院、この修道院のことを世俗の外と、こういう大きなね、区別をルターによって立てられたってことですね。だから、今でもその分かりはね、カトリックとプロテスタントの神父なり、牧師を見れば分かるんですね。カトリックの神父は全て独身ですよ。もちろん例外はいつもいるんですよ。こっそり結婚したとかね、そういう人はいますけども、必ず基本的には結婚しない。プロテスタントの牧師を見てみましょう。ほとんどは結婚してますね。そうすると結婚をしたりとかしてないとかっていうのが、神に喜ばれるとか、神に意にかなった生活するってことに関してはね、結婚をするしない、世俗にいるいないってことは、問題じゃないっていうことが、プロテスタントによって打ち出された。ね。これはですね、驚くんですが、同じようなことが日本でも起こった。日本で親鸞という人がいますけれども、この人はまさに信仰のみによって救われるって言ったらね、彼はまず何をしたかって、今まで仏教徒っていうのは全て僧でありますから、そのお寺にこもるっていうのはまさに修道院と一緒ですよ。それがずっと日本の伝統的な仏教徒なんですよ。まず親鸞何したかっていうと、戒律を自ら自覚的に破って、で、結婚したんですよ。で、結婚したっていうことは、要するにね、その救われるためには、その修道院に入るとか入らないとかって、お寺に僧になるとかならないとかって、出家をするとかしないとかって、そういう問題じゃないんだっていうことなんですよね。これは単なる偶然じゃなくて、その信仰による救いというものを抱くとですね、その世俗外的なそういう生活っていうものだと、世俗ないというそういう区別がつかなくなっちゃうんですね。だから日本の仏教の特徴は何か、他の仏教徒に言うと日本の仏教は堕落してるっていうんですよ。特に韓国の仏教徒もそうですし、特にこのタイとかね、ビルマの仏教徒はね、驚く、何に驚くって、日本のお坊さんは結婚してるって、なんでそんな汚れたことで堕落したってこう言うんですよね。ところが堕落したんじゃなくてですね、意識的にそうやったんですよ。まず親鸞がそうしたら、親鸞は今でもそうですけども、第一の仏教なんですよ。でこれは優勢になりますね。他の宗派も今までそうだったんだけど真似するんですね。 だから日本の場合にはこの出家よりもですね、この在家、この世俗内のことを在家というわけですね。で、世俗外のことを出家と日本で言うんですが、あの仏教でね、家を出る、世俗の外に出る、家の内にとどまる、世俗の内ね。日本の場合にはその親鸞が出てきたがゆえにですよ、この仏教はですね、こっちの在家仏教になっちゃった。お坊さんは結婚して、世俗の生活をしながら、昔はね、あの、公といっていろんな説教、あの、やっぱり教えをしたんですね。それからですね、さらに驚くのはですね、つまりこの点がルターと、ルターの、あの、キリスト教と、まさに軌道を同じくしてるってことですね。それからもう一つ驚くことは、あの、今はそんなことなくなっちゃったんだけどね、昔の一向宗とか、浄土真宗のね、特徴はっていうと、あの、なんですかね、説教、あのお話ね、説話、あの、今でもありますよ、あの、こうとかって、何々こう、何々こうってね、で、あの、お話を聞きに行く、お寺でね。で、それはね、あの、キリスト教で言うと、あの、説教なんですよね。で、その説教をしてそれを聞く、こういう習慣はそれ以前のカトリックにはほとんどなかった。それ以前の仏教にもなかった。その信仰による救いが出てきたら、お坊さんが普通のためにお話をして、それを聞いて、ああああってこう分かって、そういうね、宗教生活が出てきた。で、なぜそういう宗教生活が出てくるかといえばですね、まさにそれは信仰による救いっていうことが言われたら、なんでそういうことが可能なんだろうか、私努力をしてなくても救われるの、どうしてというですね、そのことに対してこう解き明かすね、それはあなたを救う人が救世主とかね、仏さんがね、そういうことをしたから、それで救われるんですよってことです。話をして、あ、それで私は救われるのかっていうことをですね、こう聞くわけですね。自らが何か一生懸命努力するってんじゃなくて、あなたがその恵みを受けるために、そのどういう恵みで知りたいです、そういうことを聞いて信じるってことですね。こういうような説教というものが、まさにプロテスタント教会の一大特徴です。カトリックとクリスト。そして、浄土真宗においてもですね、それ以前の仏教とまさに区別する点は、解き明かしね、説教が出てきた。あの、講釈垂れるなとか説教するなって、これ全てね、あの浄土真宗か日本にあったから、そういう言葉が生まれたんですね。それがあのキリスト教にこう受け継がれた。で、あの、上はですね、日本のその浄土真宗を見ましてね、なぜ日本が西洋の文明を比較的スムーズに、他の中国やインドやそういう他の文化圏と比べて日本がスムーズに受け入れることができたのには、その地盤があったんだ、その下地を作ったのがまさにこの浄土真宗だって、こういうふうに言ってるんですよ。この教えを説くとかね、その親鸞の中にある合理的な要素、これがね、あの、まさに西洋文明を日本が受け継ぐ上でね、それがスムーズにできた一つの大きな原因だったんですね。だから日本人のそういう文化なり社会を親鸞によってかなりのものが形作られてきた。そのお金をこう持っていると言ってもいいですね。私はいつも思うんですよ。やっぱりこの私の地盤っていうものは現在あるっていうのはね、これはやっぱりその、私は日本人ですけど、日本人のその伝統的な生活のあって初めて自分があるんだろうと思うんですよ。もし自分がね、まあ、こういう想像の仕方はおかしいかもしれないが、もし自分がアフリカのど真ん中に生まれたら、今のような考えとかね、今のような生活もできない。精神的な遺産とか教育とかっていうものがね、あって初めて自分の今の存在してる。その日本の国を作る上で その親鸞というものが果たした役割っていうのね、そういうものによって私たちは理解できると思うんですね。もし自分が他人に言われたら自分でないし、またやっぱりそれにはそれ制限されて、そういうような生活の中にもね、そういう思考に入ってそういう自分になると思うんですが、まあ、そういうことで実はですね、私たちはそういうある目でそういう親鸞のお金を被っている、あるいは影響を被っている、そういう歴史的制限の中に現在の日本があるというふうに捉えることができると思うんですね。さてそのようにですね、信仰によって救われるということ、その意味はよく分からなくてですね、それがどのように社会の生活に影響を及ぼしたかというと、ドイツのルターと日本の親鸞では非常に類似がある。それは単なる偶然の一致じゃなくて、まさにその根底は信仰による救いという点から理解ができる。そのように理解するとそれが最もらしいという、ね、このアプローチが社会学のアプローチ。さてこれはルターの一つの、まあ、いいところだけ今取り上げました。そうじゃないところもいくつかあるんですが、そのことを言う前にですね、もう一人の欠かせない宗教改革の人物、カルヴァンについてですね、ここでは話をしなければいけない。カルヴァンの特徴は、先ほども言いましたように、予定によって救われる。これも信仰の一種でね、他人の力なんだけども、その種類がね、微妙に教えるのではちょこっと変わったように思うようとほしいんだけどもね、これが社会に与えた影響は、ルターの日じゃない。計り知れないんですよ。で、そのことを言う前に、まずその経過を言いますね。カルヴァンという人はフランス人です。パリの大学で法律を学びましたが、学生の時にルターが宗教改革を起こしまして、それに感銘をしまして、賛同して、その運動に参加した。で、参加して、彼はスイスにあるジュネーブという町に行って、ここで聖書を解き明かす牧師、聖職者になりました。単なる牧師じゃなくてですね、このジュネーブっていうのは一つの都市です。この都市の中に入っていって、都市を支配したんですね。政治的にも、単に宗教的ばかりじゃなくて、政治的にも支配した。宗教者が政治的にも支配することを神聖政治という。で、この神聖政治をですね、ジュネーブで死ぬまで行ったんですね。いつ頃行ったかというと、カルヴァンは1900じゃなくて1500ですね、50じゃないな、ちょっと年代を忘れましたね、1541年かな、このぐらいにですね、初めてジュネーブの町の支配に、ね、なりまして、彼が死んだのが1562年頃だと言いますから、約20年間ですね、ジュネーブの町を神聖政治、彼の宗教理念によって、すなわちですね、予定説のその教義を確固と守って、それで教えをした。で、このカルヴァンの教えはですね、今日そのキリスト教にさまざまなね、プロテスタントにさまざまな宗派というものがありますが、その中に長老派っていうのがあるんですね。長老派というのがある。これがですね、カルヴァンの教えを、伝統を組んでいる流れのプロテスタント。それからもう一つの改革派ってですね、これもですね、やっぱりカルヴァンの中から分かれて出てきたんですね。この改革派と長老派が、このカルヴァンの主義を特に守っている宗派ですね。で、それがこのジュネーブね、スイスで打ち立てた。で、その影響を受けた人がどこで特に支配したかというと、オランダですね。そしてこのイギリスの中でも北の方に、もう地域をスコットランドというんですが、カルヴァンの弟子というか教えを学んだ人にジョン・ノックスという人がいました。で、この人がですね、 生まれ故郷のスコットランドに帰りまして、そこで宗教改革をやったんですね。さまざまな政治的な変遷のもとにですね、スコットランドに長老派のカルバンの流れを組む宗教を打ち立てたんですね。だからカルバンの影響を最も受けた地域はどこかといったら、ジュネーブとスコットランドと覚えている。そしてその次にオランダということですね。ここがカルバン主義の本拠地というね、さて、このカルバンの教えはね、どういうふうに違うかというと、単にその教義が違うっていうんじゃなくて、生活態度が全然違うんですね。で、どういうふうに違うかというと、ここが今日のもう一つのポイントなんですが、非常にカルバンの教えを噛んだ人はね、これが積極的に行動をするんですね。非常に積極的に行動する。自主的に行動する。一方でね、そのルター派の人っていうとですね、割とこうのんびりとしてね、こう、割とですね、感情が豊かでですね、情が豊かでですね、非常に人間らしい、人間味が臭いというかね、それがルター派の人の特徴なんですが、今日もそうですよ、で、昔ほどじゃないですけどね、この、いうことなんですが、これはですね、ウェーバーはどういうふうに理解しているかというとですね、ルター派の特徴は、これはですね、神秘的、この神秘的な傾向ですね。で、カルバンの特徴はっていうところがね、禁欲的なんですね。前にも言いましたけども、社会学でいう言葉、概念ですね。これはですね、物差しなんですよ。人の宗教的な特徴をですね、こう物差しで測ってみる。物差しの片っぽに禁欲的、片っぽに神秘的ってね、こうやって測ってみる。測ってみて、カルバンの人たちを見てみる。ルター派の人たちを見てみる。ね、ルター派の人たちが神秘的な、もうこれ感情的って言うと思うんですが、そういう傾向があるんですね。でカルバンの人たちってのは、禁欲的な、積極的、行動的な人が多い。で、こういうふうに書いたんですね。で、宗教学ではですね、社会学では、禁欲っていうところは、日本の場合は、ね、仏教との乱行、苦行のね、そういうイメージがありますけども、これを社会学で定義しますと、積極的な行動、どういう行動かというと、神の命令をですね、これをですね、自分は行う、そういう使命があると、そういう自覚のことですね。神の戒めを守って、この世俗の中で生活をするんだ、そういう傾向性がことを、社会学的にはですね、これもちろん命ですから当然倫理的ですね。だから積極的に倫理的な神の戒めを守る、そういう態度、これを社会学では禁欲と言います。ちょっと言葉が語源がありますね。ありますけども、一応そういう意味なんですよ。だから禁欲っていう言葉が引っかかったら、それは積極的な倫理的行動、こういうやつ、こういうふうに理解する。この神秘的っていうんですね、これはですね、こうなんですね、神の安らぎ、または、 神との一体感。その中にですね、救いを見出すね。こういう態度の人のことを神秘主義と言いましょう。これ神秘主義っていう意味が普通の意味じゃないんでね、いつも社会学の言葉はね、普通の意味とちょっとどころかかなり違うんですよ。だけどもなぜその言葉を使うかというと、その言葉の本来の意味はこっちで取るべきじゃないかっていう、そういうニュアンスがねあるんですよね。さて、やはりその奥深いところね、社会の中で神秘的というのはですね、神の安らぎとか神の憩いの中に救いの確か、救いの目標、そういうものを求めるんですね。禁欲的っていうのはまさに私は今神の命令を行っているんだという、その中に救いの確かですね、確証を得るんですね。こういう違いがある。私も宗教的な人ですからね、こういうふうに言われるときね、あれ一体私は自分はどっちなのかなってこうね、時々迷うんですよね。まあこっちもそうだし、こっちも間違いとは言えないし、こうね、はい、誰にも宗教的な人じゃない人は分かんないから、ね、宗教的な人の中にはね、この2つの要素があるんですよ。それがあるときは葛藤してね、あるときは自分はどっちが近いかなって、こんな感じですが、まあそれはいいですよ。さて、これはね、いいとか悪いとかっていうもんじゃないですね。そういう特徴があるって。さて、ルターはこの特徴、カルバーはこの特徴で、こういうことなんですね。この特徴がですね、社会生活にこの全然違う効果として現れたって。それはそうですよね。要するにね、この安らぎとかね、一体感、これはどういう状態でいるかって、静かにして、動かないときに、その状態が得られる。ね。この神秘的な救済をする方法、方法っていう言葉がね、これがまた癖物なんですが、どうすればこういうのに達するかって、それは瞑想だ。瞑想っていうのは要するに静かに黙想として、静かな中に神の安らぎがある。その静かな中にこう静かに心が集中していると神との一体感が感じられるというんですね。ですから救いの目標がそこにあったら、それは行動としては出ませんね。積極的な世俗の中の行動というふうには出ない。ところがですよ、この禁欲的な行動というふうになるとですね、これ瞑想の反対ね、行動というふうになるとですね、何をもって自分は救われたかっていう、そのどうすれば救われたかって、それはあなたが神の命令を使命として行ってるんだということを自覚したんですね。それがまさに使われてたって証拠だって、こういうんですね。だから禁欲的行動的な人はですね、まさに神の使命をこの世の中で行っているその行為の中に見出すわけなんですね。愛の実践ってこういうですね、いい言葉で。そうするとですね、これは静かにしてるわけにはいかないですね。必ず忙しく動き回ってないというふうに言ってほしいんですね。はい。それですね、まあ、こういうふうなね、特徴があるんですけど。さて、これはですね、ウェーバーはどういうふうに言ってたって、私ね、最初にこの言葉が、私はね、個人的なことはあんまり言ってもいけないんだけど、どっちに近いかって、どうも上の方に近いんですよね。下の方がちょっと苦手かなって、ね。まあ、それはいいんですが、その時に引っかかった言葉、要するに、こういう禁欲的な人たちは、自分をどういうふうに感じているかというと、 社会学的にはそれはですね、それは道具だったんですよ。神の道具。つまり私は神にこき使われる、そういう存在に満足しているということですね。自分というものですね、これはもうどうしようもないからね、これは救われたことがないから。要するに自分というものがなくて、とにかく神の命令を行うとか守るとか、そういうことがあるとするならば、もはやそれをしているのは自分じゃなくてですね、自分の中で神が自分をどうなに使ってやってるからそれができるんだって、こういうことですね。こういう意識、これをですね、神の道具という意味なんです、ね。一方、この神秘的、瞑想的な中にですね、神の救いを求める人、こういう人をね、これと区別するために、こういう人をですね、神の容器、まあ、容器と道具と、まあ、あんまり変わらないですよね。神の容器というんでしょう。その意味はですね、この自分は容器だから、この中に神様が入ってくれるよってところですね。自分はそれを受けることができるよってこういうことですよ。この神の精霊にこう浸るってことですね。注がれたら、ああ、水がいっぱい溜まった容器だってこういうことですね。そうすると、この場合には、要するに、自分が神という神聖な状態をですね、これは先ほどこの安らぎとかっていうのは、これは状態性って言うんですよね。これはこの神秘的、瞑想的っていうのはキリスト教のルターに限らないですよ。仏教はまさに何を求めるかって神秘的、瞑想ですけども、仏教はこの時にどういうかというとですね、悟りの境地ですね。そういう神境地でね、悟りの境地を開くとこういうんですが、それはですね、心の状態性なんですね。だから存在するものだ。だから自分はそういう境地に、状態になることができる、そういう存在だというんですね。それを神の容器というんですね。ちょっとまだこのニュアンスを含むためにもう少し議論が必要かもしれませんけども、まあ今日1回ぐらいでなかなか分かんないですね。私、これの区別をですね、分かるために随分苦労しました。このね、神秘的とか、瞑想的ね、神の道具とか容器っていうのはですね、一番最初に私、プロテスタントの倫理と資本主義の精神を読んだときに出てきたんですね。もちろん、予定論とかね、信仰による福音も出てきますよ。だけども、それをですね、そういうことかってね、まあ、初めはぼんやりと、まあ、意識しましたけれども、この宗教社会学のそのことがもう少し詳しくね、論理的に区別してこう述べられてね、それでプロテスタントの倫理を何回か読んで、これも何回か読んで、まあ、いろいろやって、少し分かってきたかなってね、まあ、そういう感じですけども、まあ、そういうことですね。でこれがまさにルター派が求めている救いね、というのは、まあ、無意識的ですけども、あるいは誰でもこの2つがあるんですが、どっちかってよく考えてみたら、こっちの方を優先しているということなんですね。これがルター主義で、それがですね、ルター派の人に出てくるということです。さて、このカルマンの教えはその反対で非常に行動的で積極的ということなんですが、それはまさにこの神の道具だということなんですが、このようなところに生かせる教えは何かというと、それがまさに予定説なんですね。これが一番難しいんですよ。私ちょっと今日説明しようと思うんですが、どこまで説明するか不安とかあんまり自信がないですね。まあ、それで一応説明してみます。神の道具であるとか、禁欲的な行動をするとか、その神の命令を守るとかですね、こういうものをですね、こういうふうに人間をさせる原動力とか機能力とか、それはどこにあるんだといったら、それは予定説だってね。そこでまず予定説ですね。まずこの意味からまずもう一度説明しますと、この予定信仰によって救われるというのは、要するにですね、 自分の能力とか自分の信心とか一切そういうものは無関係で、全ては神が私が生まれる前からあらかじめ計画に従って救いに入れるものと滅びに入るものと初めから決めてるんだという教えなんですね。一面非常に冷酷な教えですが、まあ、そういう教えなんですよ。まあそういうふうに教えるかどうか知らないけども、まあ、カルマンはそういうふうに教えたんですね。これは予定する。救いはあらかじめ定まっててね、それは人間の努力とか何かだってどうにもならない。滅びにたって決められた人はですね、これいくら努力してても、それはそこから抜け出すことはできない。ね、普通は、予定進行ですね、普通に頭で理解すると、それは宿命論ってありますね。お前の運命はそう定まってるんですかね。どんなにもがこうが、もうそれはね、どうしようもない、動かないっていうのは宿命論って言うんですね。だから、予定進行とか予定説というものはですね、もし人間が頭で考えたら、その人の態度ですね、宿命論的になるから、まあ、どうにでもなれんと。どうしたって俺はどうするどうにもなんないってね。何をしようがもう決まってるんだから、めちゃくちゃしたねってね。こういうの自暴自棄ですね。宿命論はこれ自暴自棄なんですよ。これは論理的、頭で考えるとそうなんですよね。そこはそうだよね。努力したって無価値なんだから、無意味なんだからってね。ところが、実際のカルバンを信じている人たちは、これと正反対だったんですよ。論理的と実践的と、実際的と、全然違う。じゃあ、この予定進行が、この実践的にね、積極的に世の中に入って、行動して倫理的に神の戒め守るって、どのように理解できるか。というと、実は人間というのは、論理的な存在じゃなくて、どっちかというと、心理的な存在なんだ。その意味はですね、人間がですね、一大事、最も関心を持ってそのことにこう心が奪われるって何のことかというと、お金が儲かるとかね、そんなことじゃなくて、宗教的な人にとっての一大事といったら、それはですね、自分は救われているのか、それとも救われていないのかということが一大事なんです。自分が救われてるのか救われてないのか、カトリックではね、それ問題にならないんですよ。はい、ミサを受けた人はあなたは救われてますってね。予定して信仰っていうのはね、これ教会が決めることできない。我々人間はそのこと、あなたが救いに定めてるのか滅びに定めるのか、他の人にはね、これ分からない。神だけが知ってるんだから。これが予定説の信仰でありますけども、そうするとこの教えをですね、人間は論理的には受け取らないで心理的に受け取るんですよ。心理的に、じゃあ一体私は選びに予定に預かっているんだろうかどうだろうか、そのことが不安になってくるんですね。で、このことが分かんないと、いても立ってもやられないって言うんです。これが人生の時代ですね。宗教的な人にとってですよ、自分は救われているのか否か。そうするとですね、この時にですね、カルバンは、まあ、そんなことはですね、悩む必要ない。それで、信心深く生きればそれで分かるんだってね、まあ、そういうふうに言いましたけどね、普通の人はそれではどうしようもないね、不安を抑えることはできない。特にいつもね、毎回毎回こう罪にまみれてる人はね、また罪を犯してしまう。そうするとね、やっぱり私はこれは救われてるんじゃなくてですね、滅びに定めたのかなとか思うんですね。非常にですね、この冷酷な教えのもとですね、心の緊張関係が高まってくるんですよ。なぜって、誰も教えてくれないんですよ。私が救われてるかどうかって神父は教えてくれない。 教会も教えてくれない。牧師さんの存在のは神だけが知ってるんだって、こういうの。救われているかどうかって不安になっても、それを、ね、解決できるのは自分だけだってことですね。これは心理的緊張ですね。不安ですね。で、まさにこの、彼が上がいる。まさにこの不安、この緊張関係ね。緊張関係というか不安というものがですね、まさに原動力になって、じゃあこの不安を解消するために、この緊張をなんとかですね、この、なだめるためにどうすればいいか。どうすればなだまるかって、自分が救われているか否かが分かればなだまるんですよ。そこで、カルバン主義、すなわちですね、カルバンの死んだ後、カルバンの教えを受け継いだ長老派の牧師やね、それから改革派の人たちは、どういうふうにしてその信者の不安をなだめたかというと、こういうふうになるんですね。それはね、知ることができるんだよ。あなたが自分、他の人のことは知らなくてですね、自分のことだけだよね。自分が救われてるんだか、救われてないんだか、それはね、知ることだよ。分かるんだよって、こう教えた。じゃあどうやったら分かるの？それは、これがまたね、この言葉がね、聖書の中の決定的な言葉で、これは東洋では言うことができなかったという上で言うんですが、それはどうやったら分かるかってね、際だね、その身で分かるって言うでしょって。あなたがね、あなたという木がね、救われた木なのか、この身に育てた木なのかって、そのあなたが結ぶその果実で分かるんだよってことですね。このイエスの言葉がね、どれだけ西洋の歴史を社会を変えたかって、身によって、すなわち、あなたの憐れてきた行為によってですね、あるいは態度によって分かるっていうことなんですね。何の態度で分かるのか。もしあなたが神の命令、神というのはいろんな命令を教えてるだろうと、その教えを身をもって守ってその態度で生きてたら、それで、あなたが救われたっていうことが分かるんだよ。その定めに預かってるってことが分かるんだよ。パウロもこう言ってるだろうと。ね。もしあなたが霊によって歩むならば、その霊の実は、愛、喜び、忍耐、平和、寛容、あらゆる善に結ぶんだよ。それに対して、もしあなたが霊によって歩まないならば、あなたは妬み、そしり、憎しみ、殺し、姦淫、盗み、あらゆる悪になって現れるんだよってね。要するに、救われたか否かっていうのは、パウロもイエスも、その目によって分かるっていうんですよね。もう一度言いますと、インドや中国の宗教において、こういうふうに言うことは決してできなかった。ね、はい。それで、この不安な緊張の状態に置かれた人は、なんとかして自分が救われているのが知りたい。どうすれば知りたいかって、あなたの行為や態度というのことが分かる。まあ、こう言われましたらね、自分の行為や態度を改めないわけにはいかないってこういうことですね。そこに何が始まるかって、戦いが始まるんですよね。倫理的な神の命令を守り行うというその格闘が始まるんです。その積極的な行動を始まるのになるって言うんですね。で、ここから何が出てきたか。 言うとですね、あのこのカルバンの教えはですね、そのピューリタンっていう人の名前も入ってますけども、彼らの特徴は何かって、それはですね、現世変革主義ってことですね。あれ変革倫理と。要するにこの世っていうのは堕落した世だからね。神の命令を守り行うってことは、まさに神の命令に従ってこの世を変革してですね、神の倫理をこの世に打ち立てるんだって。これその使命があなたにはあるんだから、この世の悪と、この世の惰性と、この世の権力と戦ってね、神の倫理を、神の命令を現実しろ。こういう使命を抱くんですね。これを、現世変革倫理。こうですね。で、これが、先ほどのイギリスとかオランダとか、ジュネーブとかっていうカルバンの流れ、ピューリタンの流れには、この精神が、倫理が入っている。これに対してですね、ルター派っていうのはですね、これは、これと反対ね、現世、敵を、この現世を変えるとか変革するって、そんなことできないんだよ。どうすればいいのって、一応それでも現世の中に生きてるんだけど、まあその中で適応してですね、うまくこの世に合わせて、生きようという、こういうね、対応、これがですね、この世の権力には従いという、ね、言葉でもって、ルター派の中に特に強調があるんですね。で、それはまさにですね、その禁欲者は行動、神秘主義者は行動じゃないんだということ。その、この世に適応するか、この世と戦って、この世を変革するかって、まあ、そういうことがね、神秘主義者のね、救いの目標じゃないんですよね。行動したらそれは救われないんだよ。この世の煩いの中にこう泥まみに入ってね、とても救いなんて言えないんだよ、ね。救われた分には、そのこの世の泥まみのね、そこからこう抜き上がって、こう一人静かにね、この瞑想の中にですね、吹ける時によって、初めてだから、そのこの世と戦うとか、この世に激しく行動したら、これはですね、救いの反対だっていうのね。いや、このように適応とか現世無関心とかね、こういうふうなんですね。で、まさにですね、カルバンは神聖聖人によってジュネーブを神の命令と倫理を行う聖なる都市にしようと企んだというか、食われたんですね。もちろんそれは挫折しますよ。それから、このカルバンの流れを組んだピューリタンという人がですね、イギリスにたくさん現れました。その代表的な人はクロムウェルという人ですね。で、このピューリタンとクロムウェルは何をやったかというと、ピューリタン革命をやって、で、当時のイギリスの王を首をはねたんですね。要するに、その神を信じない者とか、不信心な者の生活とかね、ものをね、徹底的に改革をして、神の国を実行するって、こういう生き方なんですね。だから、クロムウェルは、独裁者ね、プロテクターとなってですね、やったんですね。で、この最後の末裔が、ウィリアム・ペンっていう人がいましてですね、この人がアメリカに流れていって、ペンシルバニアという国を作ったんですね。彼はそれを自ら聖なる実験と言うんです。ここに信仰の自由の国を作るんだ。新しい理想の世界を作るんだということですね。ついでに言いますと、アメリカを建国した人たちを聖教徒のピルグリムファーザーですね。メイフラワー号に乗って、ボストンの近くの、プリマスロックというところに最初に上がった人、これがアメリカ合衆国建国の父だとか建国が者だとかね、いうふうに今でも言われてますけども、あの人たちですね、まさに イギリスにおいて迫害がひどいからね、その自分の信仰の自由の国を、理想の神の命令と倫理の理想の国を作るんだ、新しい国を作るんだというその希望でもって言ったんですね。しかしながらですね、ウィリアム・ペンのペンシルバニアの実験も、それからアクリマスのニューイングランドの実験も、結局はやっぱり挫折しましたね。要するにですね、イギリスもそうですけども、ウィリアム、オリバー・クロムもそうですけども、理想に燃えて、一時独裁的にね、宗教的な熱心な人がそのことをやってもですね、その人たちがいなくなると、それでそれまで、再び元のような世俗の支配が、世俗の政治が、優先的に占めるという、この逃れがたい、この世の法則というか、現実なんですね。まあ、それは別にしてですね、このようにして、この禁欲的な、その予定信仰的な、そういう信仰の立場からは、こういう結末が出てきたってことですね。ちなみに、この現世変革倫理というな、そういう宗教的な倫理の教えが出てきたのはここだけ。世界中はどこにもこういうのはないんですよ。ルターガの現世適応って言ったらね、これは儒教でも、それからインドの教えでも全て現世にうまく適応するとか、あれ無関心って普通はこんななんですよ。これと反対に変革倫理ってそんなには出てこないですね。まああえて近いといえばイスラム教だね。イスラム教にもこの予定信仰の片鱗がちょこっとあるんですよ。片鱗がちょこっとあるんでね、この変革しようっていう、そういう片鱗があるんですね。ただそれは全然意味が違うんですが、まあいいんですけど、まあそういうところがある、ね。さて、このように、信仰による救いと予定信仰による救いは、一方は禁欲的、行動的、実践的、もう一方が神秘的、瞑想的、こういうふうに分かれてくる。それは何によって分かるかというと、その教えが目指すところの救いっていうことですね。何によって救われ、どうすればその救いにできるかという理念ですね。その理念がこういうふうに歴史上においてこう決まった展開。そこがまさにヨーロッパの歴史において、もう一回振り返ってみますと、この緑のカトリック諸国ね、イタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、オーストリア、チェコスロバキア、ポーランド、ベルギー、アイルランド、ここはカトリックなんです。カトリックの国の特徴は何によって救われるか、教会によって救われる。それに対してですね、ルター派のプロテスタント、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、何によって救われるか、信仰によって救われる。そしてスイス、オランダ、イギリス、アメリカ合衆国、もちろんさまざまな宗派が流れているが、そこを一つだけ別と区別して特徴できるのは、それはカルマンの流れが流れている。で、それは予定信仰の流れ。それからですね、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神の中でね、一番まさに資本主義精神を生んだ原動力は何かといったら、それが予定信仰だっていうんですよ。これがあるからこの世で戦ってね、新しい秩序を作るんだっていうもとに、現世を変革してですね、それで資本主義というのをその中で生まれたということなんですね。で、そこがですね、プロテスタントの倫理においてもやはり予定信仰です、ね。ですから、この信仰によって救われるか、教会に救われているか、予定によって救われるかって、これは単なる教義の問題じゃなくて、社会生活の一つの力となって 歴史上に現れてきたってことですね。はい、時間になりましたので、今日はここまでにします。